社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教科副委員長、川尻隆樹さんとお送りします。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、シリーズでお送りしてきましたテーマ、神宮大麻についてです。大麻は大きい麻と書きます。伊勢神宮からいただくお札のことです。今回は第3弾、シリーズの最終回です。さて、正月を迎えるにあたりまして、お札を置く神棚についてお伺いしましょう。川尻さん、神棚を祀る方角というのはどちら向きがよろしいんでしょうか。
はい、こちらはですね、日が昇る東、あるいは明るい南が良いとされております。
東か南ということですね。で、その神棚なんですが、飾り方、正しいものはあるんでしょうか。
はい、そうですね、一般に小さな社殿の形をした宮形と呼ばれるものを神棚というふうに普通呼んでおりますので、
はい、
いろいろな形のものがありまして、扉が一つのもの、あるいは三つのもの、多く見かけるのはそういう形の神棚がよろしいかと思います。
は
い、
うん、はい、なるほど。で、その形はさまざまあるということでしたが、いろんなお札だったり、それからお水やお茶などをお供えといいますか、お祭りすることがあると思うんですが、そういった時の作法で気をつけたいことはありますか。
そうですね、今言った扉側の一つの場合はですね、
はい、
今言った神宮大麻、それから地域をお守りくださる氏神様のお札、
はい、
その他に崇敬する神社から受けてこられた札とか、いろいろお札がこう種類あると思うので、
はい、
その順番がありますので、一番手前にこのお伊勢さんのお札である神宮大麻を一番手前にして、そしてそれから自分の地域の氏神様のお札、それからその他のから受けられてきたお札を順番に重ねて、お祭りしてもらえばいいと思います。
うん、
で、もう一つはこの扉が3つある場合ね、
はい、
3つある場合は真ん中にお伊勢さんの札、それから向かって右側に地域の氏神様の札、あとその他は全部向かって左側の扉にお祭りしていただければ正しい祭り方になると思います。
うん、
はい、
毎朝お水だったり、こう冷ましたお茶といいますか、そういったものをお供えといいますか、捧げるご家庭も多いと思うんですが、こういった時に気をつけたいものってありますか。
そうですね、まずお供え物っていうのは私たちが生きていく上での基本的なものを指しておりまして、
はい、
いわゆる毎日食べるお米、それからお酒、塩、水、これがまず基本のお供え物になります。
はい、
あとはもう季節によってその野菜とか果物がどんどん旬なものが出てきますので、
うん、
そういうものをお供えしても構いません。またお米も生米でもいいし、
うん、
洗った米でもいいし、炊いた米でも大丈夫です。
そうなんですね。
はいはい、
こういったお供えしたものって、例えば朝お供えして夜に自分たちで食べちゃってもいいものですか。
全くその通りですね。お供えしたものは、
はい、
お下げしたら、
うん、
自分たちの普段の食料に使って混ぜて召し上がっていただければいいと思います。
うん、そうなんですね。
はいはい、
そしてお正月になると鏡餅を飾るご家庭も多いと思うんですが。
そうですね、
鏡餅はどのポジションに置けばいいでしょうか。
はい、鏡餅はですね、まず一番中心になる正面真ん中がですね、
はい、
お米なんですけれども、その向かって右側にお酒が来て、左側に鏡餅来ると一番正しい置き方だと思います。はい、だ米酒餅ですね、この順序で。
はい、米酒餅の順番ですね。
そうです、
はい、なるほど。はい、あと締め縄ですか、そういったものがあるご家庭もあるようなんですけれども。
はい、そうですね、これもやっぱりこの聖域、清らかな場所を表すために、幕を張ったり締め縄を張って、やっぱりこう結界をね、設けるというのも一つの心の表れだと思います。
なるほど。
はい、
さて、今お札は、その扉が一つか三つかということで置く場所が違うというお話いただいたんですけれども、そのお札なんですが、 取り替える時期はいつがよろしいですか？
はい、こちらはですね、年末でも年始でも構わないんですけれども、はい、ただ31日の大晦日には祭らない、この一夜飾りというのを嫌って、その30日より前に、はい、お札を新しく取り替えていただくか、あるいは初詣に行った時に、神社でお参りされてから受けてこられて、年始にお祭りしても構いません。
その大晦日に祀っちゃいけないというのはどういう理由からなんですか？うん、
これはね、一夜だけ、はい、飾ると昔から縁起が悪いという、やっぱりそういう、族的な信仰がね、もう我々の習慣づいてるんですね。ですから2日前にはお祭りしていただければいいと思います。
そうなんですね。なんだかこういった日本の風習って毎日行うことで自分たちの心も浄化されるというか落ち着いてくると思うんですが、
そうですね、
今ってこう例えばマンション暮らし、アパート暮らしで神棚がないご家庭も増えていると思うんですよ。そういった方でもお祭りはできるものでしょうか？
もちろん神棚があるに越したことないんですけども、やっぱりいろいろな現代の住まいの事情によって神棚が設けられない、はい、作るところがないとかね、いろいろあると思うので、で最近では壁掛け用だったり、昔から の伝統的な形でない、はい、モダンなスタイルの現代生活に合うような、ちょっと家具調のこう綺麗なね、チーク材を使ったり、あるいはなんて言いますか、アクリルみたいなものでできたものとか、いろいろな形のもの今出てますので、
はい、
今インターネットとかね、いろいろ発達してますから、はい、そういうので見てもらうとすごいモダンなものがいっぱい出てます。
インターネットでもそういうものってこう
出てます、
はい、購入じゃないですけどできるものなん
ですか？できます、はい、
そうなんですか、
はい、逆にそういう神聖のものもそういうモダンなものでもいいんですか？
あ、大丈夫です。あくまでもそういう清らかな場所にきちっとした形で納めてもらえれば、大丈夫です。はい、
神社でもそういった神棚を分けてもらうことっていうのはできるんでしょうか？
どこでもあるわけではないですけども、大きな神職さん何人かいらっしゃる大きな神社では神棚を置いてるところもあります。はい、それからともう一つ、今ちょうど年末年始なので、
はい、
神社庁あるいは各神職さんのいる神社で伊勢神宮から特別な簡易型の壁掛けの神棚も出てまして、はい、それ今無料でも配布してますので、最寄りの神主さんのいらっしゃる神社とか神社長にお問い合わせいただければ無料で差し上げます。
あ、そうなんですね。いろいろあるんですね。そして先ほどの、お札のお話もあったんですけれども、たまにこう台所にお札があったりとか、はいはいはい、するじゃないですか、
はいはい、
あれってこうどうして神棚に祀らないのかなっていうふうに思ってたんですけれども、
もともとお台所は火と水を使うところです、は
い、あ、そうですね、
そうですね、煮炊きをするために、
はい、
でその火の神様がないと煮炊きができないので、はい、それからあとは火伏せの意味もありまして、
うんうん、
お台所に火の神様を祀る、それから水も使うので水の神様を祀る、うん、でこれがないと我々生きていけませんので、
はい、
それで新たに神棚と別にその使うところにそのお札だったり幣束といって御幣をね、立てて、1年間、火の安全も兼ねて、
はい、
感謝も兼ねて、置くのが習わしになってます。
なるほど。火の神様と火伏せの神様って一見すると両極端なようにも思えるんですが、一緒に飾っても、祀っても大丈夫なものですか？
一緒にっていうか、火は火、水は水なんですけれども、はい、うんうんうん、まずそこ の場所に
同じ空間で、
そう、はい、祀られることは構わないと思います、う
ん、逆に一緒に祀ると、はい、あまりよろしくない神様もいるんですか？
そうですね、他の神様でいうと、例えば龍神さんだとか、
はい、
お稲荷さんだとかは神棚に一緒に昔から祀らない、うん、別に別個に設けて祭ります。
はい、なるほど、そうなんですね、はいはい、そして不幸があった場合はこういった紙札お札っていうのはお祭りしてもいいものでしょうか？
はい、これもよくあることですけれども、ご不幸があった場合はいろいろ期間がございまして、
はい、
これは明治になって初めて、定められた日にちがありまして、例えばお父さんお母さんが亡くなったら50日だとか、
うんうん、
それから祖父母が亡くなったら30日だとか、うん、子供さんいとこさんが亡くなったら20日だとか、そんな感じで、
はい、
定められた期間がありますので、うん、詳しいことは神社とかに問い合わせていただければお教えいたしますので、問い合わせていただければよろしいかと思います。
わかりました、はい、
まあ、今ちょっと不幸のお話がありましたけど、まあ、ゆりぎゅう太郎さん、リスナーの方から質問が来ておりまして、はい、数年前に男性の厄年のお祓いに我が家の都合で行けなかったのですが、その後何か自分の至らない点もありますが、不運や不幸なことが多めな気がして、妻から厄払いしてないからじゃないと言われましたと。翻訳から数年経過していますが、厄払いはしてもらえるんでしょうかという質問が、ね、リスナーのゆりぎゅう太郎さんから来ていますが、はい、川尻さんいかがでしょうか。
はい、いつでも お払いはできます。で、まあ、厄年というのはやっぱり人生の節目で、ある程度こう年齢によって厄年が決まっているわけですけど、もしできなかった場合は、その後でもやはりその安心のためにお払いを受けて、生活が安定する、気持ちが安定するのであればですね、大いに後であってもお払いをしていただいた方がよろしいかと思います。
うん、は
い、
まあ、ゆりぎゅう太郎さん、ちょっと時期、今は年末年始ということもあって、厄払いに適している時期のいうようなものあるんでしょうか。
秋田ではですね、本当は2月1日
が
厄払いの日なんですね。で、2月中が厄年の方がたくさん見えます。
はい、
でもまずそれも一つの目安なので、前後であっても、うん、その安心立命のためにね、お払いを受けるのは、はい、その思い立った時がよろしいかと思います。
わかりました。
はい、わかりました。
ありがとうございます。さて、川尻さん、最後に、もう間もなく来年2017年を迎えますけれども、来年は鳥年です。鳥年ってどういう年になりそうでしょうかね。
そうですね、まあ、いろいろなことがあるんですけども、うん、やはりその新しい時代をこう切り開くような、うん、
はい、
新しいものをやっぱりこう取り込んで、うん、そして悪いことも取り払って、良い年になっていただければ、鳥年の素晴らしい、うん、年を迎えることができるんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は秋田県神社庁教会委員教科副委員長の川尻貴樹さんとお送りしました。このコーナーでは皆様からの神社に関する質問を受け付けています。はがき、ファックス、Eメールでお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。